岡南キリスト教会で伝道師をしています柴田正文です。筑紫野南キリスト教会では2回目の説教です。私は1999年8月29日私どもの伝道所の母教会である筑紫野二日市キリスト教会で斎藤豪樹先生からバプテスマを受けました。筑紫野南キリスト伝道所の時、斎藤豪樹先生から説教を依頼をされました。バプテスマを授かった先生からの依頼ですので、最初で最後のつもりで引き受けました。しかしながら西南学院高校の先輩にあたる梅木光夫兄弟より説教を依頼されましたので、私どもの伝道所有吉光弘牧師に事情を説明し、教会員の皆さんに断って本日ここに立っております。説教の前に賛美歌を吟じます。私大分市に本部のある丹相殿古礼流日本指導会員です。詩吟の先生に431番慈しみ深きの歌詞に詩吟の吟譜音階をつけてくださいと頼みましたら、吟題は懺悔となっていました。それでは慈しみ深きを吟じます。懺悔。慈しみ深きともなるイエスは、罪とが憂いを取り去りたもう、心の嘆きを包まず述べて、などかは下ろさぬ終える重荷を。私のキリスト教との初めての出会いは、双葉幼稚園でした。イエス様、マリア様、そして祈りをシスターから教えてもらいました。双葉幼稚園の礼拝堂の十字架のイエス像、マリア像ははっきりと今でも覚えています。西南学院中学、高校、大学では聖書の授業、キリスト教学があり、また賛美歌を歌い、聖書の御言葉を聞く礼拝もありました。大学卒業後、福岡市の長浜にある鮮魚市場の中にある卸売会社、株式会社、福岡魚市場に入社し、定年まで勤務しました。その間、2002年から九州バプテスト神学校で学び、2006年卒業し、福岡南キリスト伝道所の伝道師に就任しました。鮮魚市場には50社くらいの会社があり、1000人以上の人たちが働いており、西南学院中学、高校、大学卒業をした人も多くいましたが、私の知っているクリスチャンは一人だけでした。鮮魚市場全体で毎年5月の第2日曜日には、笹栗の南蔵院でお魚供養祭を行っています。魚霊観音像があり、住職が祝詞をあげ、出席者が焼香します。なおらいもあります。さて、クリスチャンである工藤久美子さんが書いた泥亀という小説を紹介します。小説ですが、実在した大牟田キリスト教会の教会員であった大牟田の魚屋魚勝の店主大森亀松氏のキリスト者となる前とその後、焦点するまでの話です。酒と博打と喧嘩に明け暮れ、泥亀と揶揄されるだけの厄介者から、45歳で改心し、キリスト者となり、八十の亀松と呼ばれ、 晩年はニコニコ亀松と呼ばれるようになります。バスの中でも銭湯でも人さえおれば救われた喜びを遺産で伝え、反対に聞く人がいないとしょんぼりしていたという亀松氏だったとのことです。亀松氏の話から少し離れますが、皆さんエホバの証人、物見の塔をご存知でしょうか。エホバの証人というのは信者に対する呼び名で、物見の塔というのは組織に対する名前です。亀松氏の救われた喜びをどこでも誰にでも伝える行動力、それと同じ行動力をエホバの証人の信者たちは持っています。私は福岡市南区長住に住んでいます。一年に数回は家にエホバの証人の信者がキリスト教会のものです、聖書のお話をしに来ましたと訪問してきます。また長住商店街には物見の塔のパンフレットを持って清掃した二人連れが微笑んで立っています。天神、西神、高宮でも見かけます。エホバの証人の行動力、物見の塔の組織力はすごいと思います。以前キリスト教ラジオ放送局FEBC でバプテスト教会連合の牧師が語っていたことです。エホバの証人たちは自分たちの信仰が異端だと分かっているわけではありません。彼らは聖書を知りたいと思っていて、たまたま近づいてきたのがエホバの証人であった、だからその集会に行ったというに過ぎないのです。ですから私は、エホバの証人は異端者であるというより求道者であると考えて接する方が良いと思っています。物見の塔は異端でキリスト教ではありません。大森亀松氏の話に戻ります。亀松の息子も亀松と一緒に魚屋をしており、亀松と同じように酒と博打と喧嘩に明け暮れていました。その息子の嫁が道で見かけた教会の特別伝道集会のチラシを見て、教会に行き出しキリスト者となります。キリスト者となった妻の自分への接し方の大きな変化に接し、亀松の息子もキリスト者となります。息子の生活の変わり方を見て、教会に関心を持つ亀松でした。息子の娘から誘われて、しぶしぶ教会に行きます。亀松は教会に行き出すと、次々と牧師に、天の大親分である神について質問します。質問をするためには、聖書を読まねばならないので、亀松は漢字の勉強をします。牧師から祈りを教わり、祈り始めます。聖書のイエスが40日40夜断食をした箇所を読み、亀松は魚市場に行く前、夜明け前に裏山に登り、祈り始めると同時に断食も始め、7日目の朝に神様の声を聞きます。山から駆け下りて寝ている牧師を起こし、神の声を聞いたことを大喜びで報告します。45歳で受洗します。その後、学歴とは無縁でありながら魚河岸会社重役、商工会議所議員、大牟田市議会議員、保護司として社会的にも大いに貢献し、数えきれない人々をイエス・キリストへと導きます。 昇天する前には断食を始め、このような祈りもしたとのことです。天地宇宙の大予約分であらせられる御神様、私は目がかすみ、聖書も読めんごとなってきました。耳も聞こえんようになりました。足も疲れ果ててしまいました。バッテン、まだ死ぬわけにはいきません。もう一度奮い立たせてください。倒れるまでこの世で戦い抜く覚悟でおります。バッテン、この体はあなた様のもの、お持ちくださるのはあなた様です。だけん、もしもうよか、私のもとに来いと思うてくださいましたら、わしをお連れください。そして願わくば御国の門番として使うてください。そこで永遠にあなた様のお顔を拝ませていただきたいのです。そして1958年8月13日、早朝、亀松は仰向けの体をまっすぐに天に向け、祈る姿勢で昇天していたとのことです。泥亀こと大森亀松、88歳の生涯でした。何事も思い患ってはならない、ピリピ人への手紙4章の4から7節。アメリカの宗教社会学者ピーター・バーガーがある本の中で母親の言葉について書いています。子供が悪い夢を見て夜中に目を覚まし、母親を求めて泣く。その時母親は、怖がらなくてもいい、みんなちゃんとなっているから大丈夫よと言います。ピーター・バーガーは、その時母親は嘘をついているのだろうかと問うのです。ある特定の悩みか苦しみだけでなく、みんな大丈夫よと母は言う。しかしこの世界の中で、いつか母も死に、その子も死ぬではないかと言うのです。母の言葉が嘘でないと言うには、この現実を超えた他の世界がなければならない。究極的な現実があって、それを映していなければならないとピーター・バーガーは言うのです。今朝私たちは聖書の中に、いわば母の言葉があるのを読みました。何事も思い患ってはならないというのです。どんな時にも事あるごとに支えてくれる聖書の中の母の言葉です。思い患ってはならないという聖書の御言葉は、どういう根拠から言われているのでしょうか。まず、思い患うとはどういうことでしょうか。思い患うは聖書にしばしば出てくる言葉です。マタイによる福音書第6章では、空の鳥を見なさいとあるところで、思い悩んだからといって寿命をわずかのものわずかでも伸ばせるかと主イエスは言われます。ルカによる福音書では、あのマルタに対し、マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱していると思い患うと同じ言葉で言われています。今朝の御言葉では、ピリピの信徒に対してパウロが、何事も思い患ってはならないと言うのです。ピリピの人々は一体どんなことに思い悩んでいたのでしょうか。それは記されていません。しかし彼らの思い患いの特定の原因がわからなくても、聖書を理解するのに差し支えありません。私たちの場合にも具体的な問題は人様々でしょう。教会のこと、仕事のこと、家庭のこと、人間関係のことなどなど、 聖書はしかし何事にも思い煩ってはならないというのです。思い煩っているとき、私たちは問題を自分の中に抱え込んでいます。自分の中に抱え込んで誰にも打ち明けることができない場合が多いのです。思い煩っているとき、私たちは多くの場合孤独です。親しい人にも打ち明けられない。思い煩ってはならないという御言葉の後に、聖書はただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよいとあります。思い煩っている時の私たちは、思い悩んでいるそのことを感謝を込めて祈れないでいるからです。問題を自分一人に抱え込んでいるということは、感謝を持って祈り、そして神に願い打ち明けることをしていない、つまりまるで神などないように振る舞っているわけです。これが思い煩いの正体です。自分にとって神がいなくなっている、自分が自分の主になっているわけです。本人は大変苦しい状態なのですが、結局それは神を否定して、まるで自分が神の役を演じているのです。そういう思い煩いをやめなさいと聖書は言います。やめられるでしょうか。聖書はやめられるというのです。これに対応しているのは、その前に言われているいつも喜びなさいです。いつもとあるのは、嬉しい時だけでなく嬉しくない時にも喜びなさいということでしょう。いつも喜びなさいと言われ、何事も思い煩ってはならないとあります。その理由として語られているのは、主は近いという事実です。主イエス・キリストの近き存在に理由を持っているのです。主は近いから思い煩ってはならないというのです。主は近いですから、初代の教会の礼拝では、マラナタ、主イエスよ来たりませと祈りました。私たちも御国が来ますようにと祈ります。キリストがいてくださることが、来てくださることが、思い煩ってはならないと言われている根拠なのです。私たちはもうすでにイエス・キリストの贖いの力、取りなしの力、許す力、主イエスの恵みの力の中に生かされています。主は近くに来ておられます。思い煩うのは、このキリストの力の外に出ようとすることです。そうしないで、主イエスの力の圏内にいなさい。主イエスの恵みの力、憐れみに満ちた力を前払いの形でもらいなさい。そして主に会っていつも喜びなさい。あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい。そうすればあらゆる人知を超えた神の平安があります。神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守る。そう聖書は言います。神の平安はただ静かにあるのではありません。神の平安は力あふれる平安であって、あなた方を守る力ある現実です。しかもそれは特に心と思いを守る。心と思いから人間は崩れるのではないでしょうか。心と思いで 人間は思い煩います。しかし神の平安は心と思いを守り支えます。神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスによって守ってくれます。アーメン。
皆様で賛美いたしましょう。新聖賛美歌363番。お起立いただける方はお起立をお願いいたします。